秋に始まりました超ラジサウンドクルーの足立です。
はい、同じく秋です。
はい、皆さんお元気でお過ごしでございましょうか。
本当ですね、皆さんご無事でね、くれたら嬉しいですね、
うん、でも長くこれ続いてきた自主この要請っていうんですかね、
自粛要請、
はい、ね、だんだん解除されてきて、
うん、
うん、あのまあ雪解けにはまだまだ先の話だと思うんですけども、
はい、
なんかこう暑い雲の合間からね、
そうです ね
少し太陽が、
うんうん、そうそう
見え隠れしてきたのかなと、
はい、うん、
うん、なんか学校も始まるっていうね、6月から。
あ、そうですか、6月から、う
ん、みたいですね、うんうん、あの大阪とか聞きますと、うんうんうんうん、こちら兵庫も昨日かな、解除されまして、
はい、
うん、と言ってもまあ皆さんマスクしてますしね、
うんうん、
うん、ここは気を緩めずに、
そうですね、それが一番ちょっと心配ですもんね。
そうですね、
気が緩んじゃうとこれでね、うん、
それを維持しながらだんだんこう行動範囲を広げていくっていうね、
そうですね、徐々にね、うん、はい、
そうすれば
きっちりね、あのちゃんと安全対策を取りながら、
う
ん、
そうだね、
うん、
うん、だから僕も外食をもう3ヶ月ぐらいしてないんかな。
あ、そうですよね、
うん、だから
ぼちぼち皆さん家で自炊ですよね、大体
ね、たまに、ちょっとマスクしながら食べるってできないか
、うん、
だからちょっと空いてるとこ行ってはね、
はい、
うん、ちょっとこうそういうのもやってみたいななんてね。
そうですね、今ちゃんとほら、うん、席と席の距離もね、
あ、そっか、
取られてますよね、
うん、そうだね、
ソーシャルディスタンス、うん、
ちょっとやっぱりそういうまあところに行ってこう応援というか
ね、じゃないと飲食店のね、
うん、やっていけないですね、
でも大変ですよね、
うん、
うん、
そこはまあちょびちょびね、
はい、
なんか考えながらやっていきたいなと思ってます。
そうですね、
ということもあるのかどうか、ここ最近自己超越ゲームの問い合わせもこう増えてきましてね、毎日いただくようになってきて、
そうですか、わ、嬉しい、
うん、でね、メールでまあやり取りされるんですけども、
うん、
なかなかこの文字では伝わりにくいことがいろいろあったので、
はい
はい、今週水曜日から、Zoom を使った無料ガイダンスというものを始めました。
あ、あれはいいですね、
うん、やっぱりね、うん、顔を見ながらね、
はい、
うん、いろいろとこうキャッチボールする方が早いんでね、
早い早い、うん、文字だけのやり取りだとね、ちょっと分かりづらい、ピンとこないこととかありますからね。
そうなんですよ、
直接話すと早いですよね、やっぱり。
そうそう、それでね、もう早速数名の方から申し込みをいただきまして、
うん、よかった、
はい、昨日もやってたんですけども、
はい、
やっぱりね、ズームってすごいなと。
すごい、本当にすごい、
ね、実際に会っているのと何ら変わりがない、
うん、ね、変わらないですよね、違和感ないですよね、
違和感がないのね、
本当に、うん、
白
い、
そう、表情はお互い伝わってるし、
うん、
うん、なんこれ会ってる、会って話してるのと全く感、こう、感、感、なんていうか違いが分からないというか、
うんうんうん、やっぱりお話しすること、直接ね、お話しすることで、あのね、コミュニケーションがちゃんと取れますから。
そうね、
うん、
うん、で、まあ本当にドラえもんのどこでもドアみたいにね、
すごいですね、ついにやってきた、
うん、そうそう
そんな時代が、
もうついにやってきてるなって感じやね、
うんうん、うん、本当ですね、
もう日本全国どころかもう世界中と喋れるわけですから
ね、今ほら、うん、ズーム飲み会っていうのも流行ってるじゃないですか、
みたいだね、
ねえ、うん、なんか面白いですよね、あれもね。
そうだね、
結構楽しいみたいですよ。
あ、そうなの、
うん、で、面白いのが、うん、こう仲間内、お友達同士でそのね、何人かでズームで飲み会、同じ時間にね、お酒を楽しみながらおしゃべりするみたいな感じのが流行ってるみたいなんですけど、
うん、
やっぱりこのスナックとかも、うん、ね、お酒飲みに行きたいけどお客さん行けなかったり、
はい、
今このご時世でね、
うん、
スナックもね、営業できないから、
はい、
それでスナックのズーム版スナックズームみたいな感じでね、
スナックズーム
そうそう、ズームでスナックみたいな感じでやってるところがね、結構あるみたいで、
そうなんだ、
割となんか人気らしいですよ、
へー、
うん、
カラオケとか歌っちゃってんのかな、
かもしれないですね、各自のお部屋でね、
そう
やって盛り上がって、だからこう、まあ、新しい試みと新しい楽しみ方がね、
うん、
こんな感じで 増えて、来そうですよね、どんどんね。
そうだね。うん、うん、マスクもいらないし、
うん、うん、
コロナも気にならない。
だから、ちょっと気楽ですよね。
気楽だね。
今ね、外に出かけるって結構気使いますから。
うん、そうそうそうそう。
うん、うん、うん、うん、家で気楽にね、こういう楽しみ方もあるんですね。
そうやな。うん、うん、まあ、自己調は、なぜか、まあ、たまたまね、去年の8月から、ズームを使い出して。
ね、うん、すごいナイスタイミングですよね。
タイミングはね、そうだね。だから、中止もないし、
はい、うん、そうそうそう。
セミナーも中止したことないし、交流会、今日交流会ですもんね。
あ、そうなんですよ。うん、ついに、第9回。
第9回か。
あっという間に9回目。はい、
そうだね。
うん。
うん、まあ、まあ、自己超越ゲームに関するご質問、ご相談、無料でお答えしているので、
はい、
あ、もう気楽にガイダンスにね。
そうですね、どしどしね、
申し込みください。
ね、お申し込みいただいて、はい、いろいろ、知りたいこと、気になっていることね、
うんうん、
聞いていただけたらスムーズですよね。
そうだね。
一人で、悩んでるよりもね。
そうね。はい。うん、もう本当に、これからはもう気楽に申し込んだら、申し込みの次の日にガイダンスもやってるので、
うんうん、
まあ、空いてれば ね、こっちがね、
はい。
はい。当日はちょっと難しいと思うんですけど、事前予約制になっているので、このリンクから、申し込みをお願いいたします。はい、ということで今夜は第9回サークルアップということで、
はい、月一度のお楽しみ会です。
はい、テーマは何もかも、
テーマは何もかも、
はい、
ですね。
はい、先日、まあ、コラムをね、何度も読み返すコラムということで、その1、はい、何もかも、
うんうん、
その2、悟りではないもの、この二つをお読みいただいて、まあ、感じたこと、
うん、
うん、疑問点、などをこのグループディスカッションで自由に話し合っていただくと。
そうですね。すごいなんか、はい、ディープなディスカッションになりそうですね。
うん、そうね。でもまあ、もう正直になんかわからないとわからないと。
そうですね。率直にね、感じたままね。
うん、そうそうそう。で、もう率直にどんどんこう話し合っていただければ、うん、やっぱりね、ああ、そういうことだったのかと。
ああ、そうですよね。うん、話し合ってる中からね、気づきっていうのが生まれてきますから ね。
出てくると思うんですよ。
うん、出てくる。
その気づきが、この、ズームの中に参加してる人に皆さん伝わっていくと思うんでね。
面白いですよね。うん、本当に自然発生的にね、その気づきがパーッと皆さんに広がっていく感じがね。うん、
という感じになると思うので、僕も一般参加今回、はい、書かせてもらったの僕だったので、まあ一般参加させていただきたいなと。
今回はね、スペシャルゲストで、
うん、今回いつも僕サークラップ参加してないんですけど
お越しいただくことになりましたので、はい、お楽しみですね。
どの部屋に振り分けられるのでしょうか。
そうそうそうそう、分かんないから、
ご一緒した人はよろしくお願いします。それとね、初参加の方もいらっしゃるようなんで、
はい、
うん、そういう人たちと、まあ、お会いできるのも楽しみ。
楽しみですね。
ね、
うん、
はい。ということで、19時半ですね。
半です。
はい、になりましたら、皆さん、ズームインしてください。
はい、お待ちしておりますので、よろしくお願いします。
はい、ということで、本日もどうぞよろしくお付き合いください。はい、いつの間にか季節はすっかり初夏に入ったようで。
そうですよね。本当にあっという間になんか、いい陽気でね。
ねえ。
うん。早いですね、5月。
で、新緑がね。
綺麗。
目に鮮やかですよね。
はい。
うん。
あと、アジサイとかもね。
そうそうそう。でね、僕の事務所があるこのマンションの1階に花屋さんがありまして。
うん。
うん、花屋さんの店頭。とかですね、その花屋さんが管理されている公園の花壇があり、はい、あるんですね。
あ、花壇。
そう。でね、それがもう色とりどりの花が咲いておりまして。
はい。
うん、こんなおっさんでもですね、癒されるわけですよ。
そうですよね、うん。あの火山、本当に見事ですもんね。
見たことあるでしょ？
うん、本当綺麗、癒される。
そう。
本当よく手入れされていてね。うん。もうありがたいですよね。そうですね。
だから新緑とか花とかありがたい。嬉しいですね。こういうご時世でね。
嬉しい、嬉しい、うん。なんかもうね、見ているとね、もう気持ちがね、もうなんか、すごくリフレッシュしますよね。すがすがしくなって。
だよね。
いろんなことを綺麗さっぱり忘れて。
そう。でね、うん、秋さんもご存知の、
はい、
生命科学者の柳沢恵子さん。
はい、柳沢恵子さん、
ね、
あのあれですよね、般若心経のね新訳をされた方ですよね。生きる知恵、
生きて死ぬ知恵ですよね。
生きて死ぬ知恵、
うん、はい、この本のね、はこのページめくると次の一節で始まるんですけども、でちょっとご紹介したいのは、人はなぜ苦しむのでしょう。本当は、はい、野の花のように私たちも生きられるのです。
うーん、この一節はすごいですよね。
うん、
ね、ズドーンと胸に響きますよね。
そうで、初めてねこの言葉に触れた時に、あー、僕もぜひそのように生きてみたいなと
思いますよね。
うん、思ったんですね。
はい、
うん、花は迷ったり悩んだりすることはないけれど、人間は常に迷って苦しんでいるわけですよね。
うん、全く。
うん。
その通りです。
だからこそ花のように安らかに今を生きることができればどんなにいいだろう。
ねえ、本当ですよね。
うん、なんてね、僕もそう思ってたけど、まあ一緒のように考えてる方もいらっしゃると思います。
うんうんうん。花を見てるとやっぱ自然にね、そういう思いが湧いてきますよね。
ねえ、
うん、
ではですね、人間と花の決定的な違いは一体どこにあるのか。
はい。
はい。人間にあって花にないもの。
うん。
というと、これ自我なんですね。
そうですね。ズバリ。
ズバリ。
自我ですよね。
はい。人間はこの体が自分だと思って思い込んで生きているんですけども、うんうん、花には自分という概念がないんですよ。
ないですね。
うん。でも、もしも花に自我があったとしたら、うん、これね、人間と同じようにね、苦しんでるはずなんですね。
大変だと思いますよ。
うん。
本当にね、何？タンポポがバラに嫉妬したりね。
そう。
ひまわりがユリにね、嫉妬したりね。
もうね、人間業界とあんまり変わらないようになってるはず。
うん、そうそうそうそう。
うん、
ね、あの、隣の芝生は青く見えるっていう人間業界と一緒で、ね、
そう、
あの、うん、うん、嫉妬、妬みとかで、ね。
まあ、バリバリあるやろね。
自己ヒゲとかね、もういろんなことで、もうぐっちゃぐちゃですよ、うん、になっちゃいますよね。
うん、そう。だって、タンポポは花屋で売られてないでしょ？
そうそうそう、雑草扱いだから、
うん。そう。なぜ私はタンポポに生まれてきたんだろう。
ねえ。
なぜ私はバラのように人気がないのか。
ねえ。
うん、どうすれば、赤い花を咲かせることができるのかなんてね、
うん。悩んじゃいますよ、もういろんなこと。
そう。で、花ですら自我を持った瞬間に不平不満を感じる。
感じますよね、
うん。ですから落ち着かない植物になってしまうわけです。
大変大変。
ああ。
そしたら見てる私たちも全然ね安らがない。
そう、ですよね、もうガンガン来るんでね。
うん、うん。
ですからね、人間の不幸の始まりというのは、
うん、
これ自我を獲得してしまったことなんですね。
そうですね。
うん。そう。ですから人類は人、まあ自我を持つことで、まあ、このままではダメだと。
うん、
何とかしなきゃいけないという錯覚を手に入れた。
うん。
うん。これダメからスタートしたものは何がどうなろうとダメだ、もっと良くなりたいという現実になってしまうんですね。
うん。やっぱりそうですよ。
うん。
うん。もう、なんていうんですか、この欲っていうものはね。
そう。
うん、もう果てしないですからね。うん、キリがない、再現がない。
うん、
とか、もっともっとですよね。もっといい花に、うん、もっといい花にってね。
そう。だからね、人間っていうのはね、それが狙いだったわけですよ。
狙い。
うん。その、もっと良くなろうと、思いを作るために自我っていうのを獲得したんですね。
うんうんうん。うん、向上心ですね。
そう。だから、落ち着かない人生というのが自我を作った目的だった。
うん、はいはい。
うん。
じゃないと、ねえ、退屈すぎてね、この人生ね。
そう、うん。でもね、いくら努力し何を手に入れようと心から安らぐことはできないと。
うん。
うん。そのおかげで、この人間業界っていうのは進化発展してきたんですね。 もっともっとでね。
はい。
うん、でも、人類が幸せになったわけではない。
そうなんですよ。悲しいことにね、それがね、比例しないんですよね。
うん、そう。うん、今の人間業界見ればすぐに分かっちゃいますよね。
うん、うん、明らかですよね、うん。経済的に豊かになっても、
うん、
やっぱこれだけ毎年ね、うつ病のになる方、自殺者の方。
そうでしょ？
ね、すごい数ね、いらっしゃいますもんね。
特に今は荒れに荒れてるじゃないですか。
うん。
もう不満爆発でね。
はい。
ですからね、文明は発展しても、この精神性というものはほとんど成長してないんですよ。
本当ですよね。
うん。というか逆に退化してるような気さえする。
します、ね。
自我がどんどん肥大していって、生きているだけでは満足できなくなっちゃったんですね。
そうですよね。ほら、幸福度調査みたいなのがあるじゃないですか、
はい、
世界中の、
うん。そうだね。
で、日本ってね、こんなに、まあ、貧困国とか、その、ね、いろんな、内戦がある国とかね。
うん。
うん、ちょっと本当に生きるのが大変な国と比べたら、すごく恵まれてね。
そうなの
よ。る国だと思うんですけど、その幸福度ランキングではすごい低いじゃないですか。
うん。
国民が感じてる幸福度っていうか。
そういうことよ。うん。じゃあね、なぜ柳沢さんは、本当は野の花のように私たちも生きられるのですと、などと言ったのかと。
うん。うん。
それがね、悟りであり自己超越なんですね。
そうですね。
うん。ですから、般若心経が続いていくわけでしょ、その後。
はい。
うん。ですからね、要するに本当の自分は一体誰なのか、うん、その、この今、この世界の実相というものを思い出せば、
うん。
うん。心安らかに生きていけるようになりますよ、ということをおっしゃったんですね。
はい。
うん。ですから、人間は自分で何かを選択して生きていると思い込んでいるけども、本当は全く何も選択していないし、個人独自の意識なんてものもないんですね。
ないですよね。
うん。
うん、あると思って生きてたから苦しかった。
そうなのよ。
うん。けど、ないっていうことが分かったらね、本当にこんな安楽なことはないですね。
そうなの。だからね、思考感情、衝動。ね、それらの。
思考感情、衝動。
うん、それらの全ては意識の中からやってくるんですね。
うん、うん。
うん。で、反応として体は勝手に動くわけですよ。
うん。勝手にね、動いちゃいますね。
そう、全部やってきたもんなんですね。
うん、うん。
うん。でも、自我は自分でやっているんだって思い込んでいる。
そうそうそう。この錯覚がね、本当に苦しみのもとですよね。
そうなんですよ。
だから、自分でやってると思うから、
自己嫌悪、罪悪感とか、自己否定とか、いろんなものに苦しめられるわけね。
ですよね。なんでこんなにうまくいかないんだろう、みたいなね。
う
ん、
そう。なんで僕の人生はあの人に比べてこんなにダメなんだろうとかね。
うん、うん。
うん。僕の、自分の自分の私のってやっちゃうから、
うん、うん。
苦しみが生まれてくるわけであって。
はい。
うん。よく考えてみると、花は色を選ぶことができていない。
うん。花は色を選べないですね、まさしく。
そうですよね。
と。
うん。はい。でも、人間のように自我を持っていないので、
うん。
その色に不満もないし。
そうですね。本当。
ね、
う
ん。いずれ枯れていくことに恐怖もない。
そうなんですよね。
うん。自我がないだけでも、幸せなんですね。
うん。幸せ、幸せ。
宇宙と一体となって、ただ今を生きているんですね。
うん。
でもね、ここからはあれなんですけども、
うん、
僕ら人間も、この自我が芽生える前って花と同じように安らかに生きてたんですよ。
そうですよね。ほんとね。
そう。
楽園にいましたよね。
そう。1、2年は楽園にいて、不平不満もない。
うん、うん。
うん。もう満たされていたんですね。
そうですね。
うん。
何も、やっぱりちっちゃい時、物心ついてない時とか、つき始めとか、そんな、何も不平不満なんてね、なかったですもん。
そう。
何も考えてない。
自我がないからね。
そうそうそう、うん、人と比べたりもないし。
できないんですよ、比べることが。
うん、なかったですよ、何にも。
そう。でもね、幸いにもあの頃の自分というのは、
うん、
今この瞬間もここにあるんですね。
はいはい。
うん、失ったわけではなくて、
うん、うん。
うん、我々が自我のドラマに夢中になりすぎて、
うん。
うん、すっかり忘れてしまっただけの話なんですよ。
そうなんですよね、すっかり忘れちゃっただけ。
そう、それだけなの。だから、うんうん、ええ、思い出すことができるんですね。
そうそう、誰でもそういう時期があったわけですからね。
そう、そこを経てきてるんでね。
はい。
うん、本当の幸せというのは何かを手に入れることではなくて、 て、うんうんうん、今ここに生きていること。
はい。
うん。ですから、本当の自分を思い出すことができれば、もう呼吸をしているだけで幸福感を感じることができるようになるんですね。
そうそうそう。そうなんですよね。本当ナチュラルですよね。
うん。本当にその自分が今、ここにいるわけなんで。
うん。
うん、ですからね、残りの人生は、この自我満足ゲームを卒業して、花のように安らかに生きたいなんてね、そんな方も増えてきてるんですけども、はい、そういう方々は、本当の自分を思い出してみてはいかがでしょうか。ましては今週の自己調のコーナーです。
はい、このコーナーでは自己超越ゲームにご参加いただいている皆さんの日記やコメントの中からキラッと光る気づきのワードや面白かったお話を私と足立さんが好き勝手にピックアップさせていただきます。
はい、僕は初登場、私はいないさん、はい、
お私はいないさんです、
の日記なんですけども、
はい、
この日記にはね、先日この私はいないさんとウェルカムセッションをした時の、
はい、
話がちょっとこう記録されていたんですね。
お、
で、私はいないさんから、観客がいないのに、なぜ見えるのですかというご質問をいただきまして、
あ、面白いご質問です ね、
まあ、実に本質的な疑問というかね、
そうですよね、不思議ですもん ね、
見てるもんがいないのになぜ見えるんだっていうね、でね、
謎謎、
そう、このね、自己調に出てくるただ見るという言葉、
うん
うん、これはね、この顔についてる2つの目で見るということじゃないんですよ。
うん、そうですね、勘違いしちゃいますよね、この目で見るんだって。
そうだから、自分を見てくださいってみんな、目ん玉に力入れて
目で一生懸命
見ようとして言いながらやってるんだけど
そう疲れちゃいます。
そうではなくてね、
うん、
あの見ている時に寝ている時、
はい、
この間も言ったけど寝てる時に見る夢がそうだと思うんですけども、
うん
うん、目で夢を見るっていう人いないじゃないですか。
うん、そうですね、はい、
ね、目を閉じて寝て、うんうん、夢が現れる、
はい、
これはね、気づいている意識の中に夢が現れてるんですよ。
そうですね、
ね、うん、でそれと全く同じことが、うん、この目を覚ました後にも起こってる
本当に本当に一緒ですよね
これね、全く変わってないんですね、うん、
はいはい、
うん、ですから現実っていうのは目で見ているのではなくて、
うんうん
うん、誰でもない意識が気づいている、
うん、そうですね、
うん、このことが、まあ、自分を見るレッスンが教えてくれるわけですよ。
はい、自然にね、分かりますよね。
そう、少しずつね、分かってくる、
はい、
うん、ですからセッションでは僕答えたのは、それは頭では理解することができない、自分で体験してみて初めて分かることですという回答をね、させていただきました。
そうですね、はいはいはい、うんうん、それしかないですもんね。
ですね、ですからね、はい、誰が見ているのか、ここがはっきりしてくると、このゲームはがぜん面白くなってくる。
うん、うん、もう、
芋づる式にどんどん分かっちゃうというかな。
うん、そうですね。
ですからね、ぜひね、実際に、自分を見るを体感してみていただければなと思います。ということで、秋さんの方お願いします。
はい。私はショコラさんの日記よりご紹介いたします。
はい、
タイトル、じんわり楽しい。
はい、
気づきのコラムを読んで大笑いしたいような、そのあたりを走り回りたいような衝動に駆られました。
うん、
その後はじわじわと眠りにつく前のまどろみのような、温泉に浸かったような、普通なんだけどしみじみ楽しい、このゲーム楽しいですね、というような、
うん、これがあれだよね、うん、
はいはい、
このサークルアップのテーマでもある、そうそうそう、何もかもっていうコラムですよね。
そう、この間先日 あれがね、書いていただいた何度も読み返すコラム、
はい、
カモのことですね、
うん
うん、このコラムを繰り返し読むだけで悟ってしまう人が出てくるかもっていうような素晴らしい内容だったんですけど、
うん、
早速ショコラさん
衝撃って書いてあったかな、
衝撃が走ったみたいで、
そうよかったね、
本当よかったよかった、
うん、おっしゃる通りね、これ何かが何かなったから幸せっていうもんではなくて、
うん、
うん、これね根拠がないんですよ、この幸せっていうの
は。そうそこがね面白いですよね。
そう、すでに幸せだったということを思い出す、
うんうん
うん、それをショコラさんっていうがちょっと今回感じられたんですよね、
うんうん、そうそうそう、
じわじわとなんか分からんけど
そう、うん、もう理屈抜きですよね、もう説明ができない、
そう、う
ん、これはね、
そうだからね、 よかったなと思ったし、うん、うん、こう衝撃を受けた人が多いんですよ
ね、他にもねいらっしゃいましたよね、
うん、っていうね、そういうことだったのかっていうね、うん、
いや本当ね、あれはすごいコラムでした。もうシンプルだけど、
うん、
本当に深くて、
そう、ね、
まさにねおっしゃっていたように、これを何度も読み返すだけで悟っちゃうかもっていう、
うん、多分 ね、うん、悟るっていうか思い出すというかね、うん、
だってザ本質っていうような、
そうですね、あれ以上なんか書けないんだ、
書けない書けない、うん、あれ以上はないと思いましたよ、
うん、そうだと思いますので、まあしがんでください、う
ん、ね、ほんとほんと、はい、しがんでしがんで、
はい、
このジョコラさんが書いてるよね、このゲームって、
う
ん、自我が欲しがるような快楽的な楽しさとかっていうのはないんですけど、
うん、そうなの、
もうすごい地味なんですけどやってることもね、
うん
うん、でもこの本質的なことが分かってくると、本当にこうしみじみとしたね、なんかこう深い楽しさがなんか感じられるんですよね、うん、
だから今日の本編の話と一緒だよね、
一緒ですね、
うん、花のように今を安らかに、
うんうんうん、
満たされた気持ちで生きることができると、
そうそうそう、
はい、だからね、はい、もう何もかも、
うん、
が自分でございますので、
うんうんうん、
ぜひ思い出してみていただきたいですね、
そうですね、だから今はね何も分からなくてあんまり楽しくないよっていうような人でもね、
うん、
まあ、そういう方もね中にいらっしゃると思うんですけど、
でしょうね、
でもね、うん、続けているともうショコラさんのようにだんだんだんだん楽しくなってきますので、
そうだね、
も
う
ぜひぜひねじっくり地道にね続けていただければなと思います。
はい、ありがとうございました。今週のしがんでもっか、人生は毎日がミラクル体験
いいですね、
うん、
面白い、
これねどういうことかというと、うん、まあ、自己超越悟り覚醒とか言うとなんだか難しいな、私には無理なんじゃないかと、うん、考えている人がいらっしゃると思うんですけども、
そうですね、何か特別な体験っていう感じがね、
うん、そうなん
です、ハードルが高いですよね、う
ん、これね実は逆なんですね、
うんうん
うん、自己超越というのは今まさに起こっていること、
うん、うん、いつか体験するようなことじゃなくて、
そう
今ここに
起こってるんですよ、
すでにね、はい、起きてますね、う
ん、だからね特別な人だけが体験できる異次元の世界じゃないんですよ
なんかもうねそれ無の世界ですよね、
そうそう、もう本当に70億人の誰もが見ている普通のこと、う
ん
う
ん
う
ん、はい普通のこと、
う
ん、
はい、この宇宙では誰も存在していないし何も起こっていない、
うん、
永遠の今があるだけ、
永遠の今があるだけ
なのに、なのに、
うん、
人間は自分が存在していると思い込み、自分が人生を主人公として体験をしている、これがねまさにミラクルなんですよ、
うん、
こっちの方が
ミラクルですね、
こっちがね、
うんうんうん、
だから普通のこの人生が神秘体験と呼ばずに何を神秘と呼ぶのでしょうか
本当ですよね、
うん、という話でございまして、うんうん、
はい、
うん、ですから逆に考えてほしいんですね、
うんうんうん、
普通の体験がミラクルで、
うん
うん、自己超越の方が普通のこと
普通逆ですよね、
逆なんですよ、
うんうんうん、
だからね特別に思わないでほしい、
うん
うん、自己超なんて特別なことでも何でもなくて、
うんうんうん、
誰もがもう見ていることでそこを経てきてるんですね。
そうですね、
うん、ただあまりにも一瞬で観念世界に持っていかれるので、
うんうん
うん、何か特別なことに感じてるだけ。
そうですね、
はい、ですからね個人から世界を見るのではなくて、
うん、
この意識に現れた現象をそのまま見る、
うん、意識に現れた現象をそのまま見る。
そうですから思考が解釈する前に起こっている今この瞬間だけをですね常に意識して見ていただければなと思います。はい、本日はこの辺で、それではまた来週土曜日にお会いいたしましょう。お相手は長大寺の足立と
秋でした。
それではどうぞ
良い休日を。